ゲストコーナー。
ゲストコーナー。
言わなきゃダメだよ。
今、あの、エコーなん
です。エコーね。同時には言わない。今、あの、ある日、ある日っていう感じだけどね。臨床するんだっけ、あれ。
臨床。
臨床。どうも、こんにちは。どうも、お待たせしました。どうぞ、自己紹介じゃないの。私が紹介しないといけないね。
そうですね。
柴田実さん。はい。当面とっておいくつになられるんですか。
53ですね。
53歳、はい、ということは大して私たちと年変わんないんですね。
あ、本当そうですね、
うん、昭和、
うん、27年
か、はい、じゃああれですよね、柴田さんがお生まれになったのは日本でよろしいですね。
そうですね、あの北海道の網走、
有名な警察
署。そうですね、
はい、でそこに何歳までいたんですか。
ですね、うん、あの7歳まで、
うん、
いました。あのうちの母とね、
記憶はもちろん7歳だったらバリバリあります
ね。そうですね、やっぱり、うん、あの4、5歳ぐらいからはもうだいぶこう記憶がね、
寒かった。
うん、まあ寒いっていうか、なんか面白い方がやっぱり
ある。
寒いことは寒いですけどね。
網走刑務所ってあの辺、その頃から、その
頃から、あのありました、ありました。
いっぱい有名だったの。
いや、有名じゃないと思います。あれはやっぱりね、ほら、うん、映画でほら、あれ網走万が一っていう、
うんうんうん、
あの東映ですかね、東映ですよね、あれね、
はいはいはい、
あの高倉健とか、
うん、出て、うん、高倉健が炭鉱夫の息子だったって。
あ、そうなんですか。
うん、最近私本読んでて知ってて、知ってびっくりした、ってなんかすごいね、怖いお父さんだったんだって、その炭鉱の中でも恐れられる、はいはい、なんつうの、偉い人で、
はい、
でこの前ポッポ屋私も見て、はい、合ってるよね、ああいうなんかこう
網
走とかポッポ屋とか、
そう、
ね、堅物そうな ね、
ね、あの北海道も結構炭鉱多いですからね、今はもうないですね、ほとんど。
そうです、じゃあ炭鉱上がりの方で随分ブラジルとか中南米に移民した人が多いって。
あ、そうですね、
知ってる人います誰か。
あ、いや、あの結構いますよ、やっぱり、あのなんていうんですか、あの、まあ、僕たちの年代っていうのはほら小さい時にあのこちら来たから、
うんうんうん、
やっぱりお父さんがね元炭鉱夫とか、
あ、
そういう方は結構。
そうですね、私だからね、あの上野英信さん、あのドキュメンタリーの作家で有名な方の、はい、で出日本記っていうのかな、出る日本記っていうのを最近読んでて、うん、へえと思って、で考えてみたら、あの人もそういえば炭鉱、あの人も炭鉱って言ってたなと思ってね、今度ぜひブラジル日和にも出演してほしいなと、ご紹介を。で、柴田さんは炭鉱ではなくて、
うちの親父はね、もともと大工なんですね。
はいはいはい、
で、あのちょっとやっぱり、あの僕のこっちに来るきっかけっていうのはちょっとやっぱり多分皆さんとはちょっと変わってる、
そうですね、
と思いますけど、
はい、
あの実はですね、あのまあ僕はほら、あの、4歳か5歳ぐらいからこう記憶がないんですけれども、あのうちの親父の出身っていうのは言わない、
言わない、北海道の言わない分ですよね、
あの日本海側の方です、
ね、はい、知ってます、うちのおばあちゃんが言わない。
あ、そうなんですか、で、まあ、うちのその親父の家族って皆だ、あの兄弟の大工なんですけれども、
うん、
そこでですね、まあ、僕は網走で生まれたんですけれども、うん、あの昭和29年っていうと、当時あの台風がありましてね、
はい、
で有名なあの函館、青函連絡船って前、それで昭和29年にあの宗谷丸っていうのがひっくり返る、う
ん、はいはいはい、
それそういう事件が、
それで青函トンネル開発したんですよね、プロジェクト X でやってた。
ああ、そうなんです
か、うんうん、
であれはもうすごい、あのタイタニック号に続く
何
か被害ね、あの死者が、
はいはい、はい、うん、船が、
そうです、
ね、うんうん、
でその時に、ね、
うん、
台風ですからね、
うん、
あの岩内町っていうのが、あの、まあ、当時は町だったの、
うん、
対火に見合わないんです
よ、対岸になった、
対火、
火事もあったんだ、ああそうそうだ、うん、読んだ私歴史のこの前日本帰った時に、アワビの町で、
それでね、だいぶ、あの3分の2ぐらいはもうほとんど焼けちゃうんですよね。
昭和29年に、
あの でニュースはあんまりならないのはどうしてかっていうと、やっぱりほら、うん、ドヤマンの方で使って大したニュースにはならない、ならなかったんですよ。
うん、岩内はなんで火事になっちゃったの？
いや、 やっぱりね、あの話に聞くと、やっぱりどっか一軒こう
火事
をぼやっていうか、まあ、火事出して、うんうん、それがもう台風ですからね、広がっていってしま
った。はい、その時じゃお父さんはお住まいだったんですか、その岩内に？
いや、僕はほら、あの網走ですから。
あ、そうかそうか、うんうん、
でね、あの、まあ、当然あの、まあ、焼けてしまうから当然、うん、あの仕事がありますよね、その後。
はいはいはい。
で、で多分うちの母と一緒に、うん、僕は2歳ですからあんまりそういう記録はないですけどね、
はいはい、
で言わないね、仕事、まあ、当然ね、仕事がありますから、
はいはい、
そっちの方行ったみたいですよね。
あ、
でその、まあ、仕事はするんだけども、当時戦後間もないところでしょ、やっぱり10年でしょ、うん、
まあ、まだ10年経ってないから、うん、
でやっぱり皆さんお金ないわけでしょ、
はいはい、
うん、でやっぱり仕事してもあんまり仕事は
お金が
もらえないっていうような、そういう時代でしたからね、
はい、
まあそれもあるんでしょうけれども、うん、まあ一つはね、うちのそのまあ、あの趣味がありましてね、うちの
家
が、
はい、
趣味っていうか、
分
からないけど、うん、とにかくそのあの碁が好きなんですよね。
囲碁ね。
囲碁です。
はい。うん、
それでね、おそらく、うん、あの半分ぐらいは、うん、仕事マジやってないんじゃないかなと僕は思うんですよね。
囲碁、うん、やって、
いわゆるあのなんていうか昔敵の職人みたいな、そういう、
ね、そういう感じです。まあ当時はね、うん、あのそういうそのまあ雰囲気ですからね、当然、
う
ん、
今ちょっとお金なくて、いやいやいや、もういやいやっていう、
そういうそういう感じですよね。
お父さん何歳でしたっけ、今ご健在なんですよね。
今は82ですかね。
82か、大正か。
大正です。
大正ですね。
大正、13年かな、
うん、で言わないで金にならない囲碁をやりながらのその大工生活 で、でどうしてブラジルに来ることになったんですか。
あのね、うん、それがね面白いんで、あのうちの母はもう見かねてね、
うん、
で、あの網走に戻っちゃうんですよ、僕を連れて。
あ、はいはいはい、
家出ちゃうわけですか、
はい、お母
さん、
うんうん、
で当然もうその頃は、まあ、うちのそのおじさんっていう網走のおじさんが、
はい、
後で話してくれたんですけども、もう大変もうあの汽車に乗ってね、
うん、
まあ当時はやっぱり結構時間かかる、今は8時間ぐらいですけども、
うん、
まあと半日ぐらいはかかったんでしょうね、
はいはいはい、
でやっぱり物も食べずにね、
戻
ってきたっていうような、そういうような状況ですからね。
じゃあお母さんにとってはお父さんはもうなんだっていう感じだったんですよね。
でまああのそれでね、あの、うん、まあうちの母は、まあ、2歳ぐらいだと思いますけども、あのでね、なんか知らないけれども、あの記憶としてはね、まあ、4歳から5歳ぐらいの記憶からこう、
まあ、もちろん人間ってね、
でそれがね、と札幌だと思いますけれども、うちの父とまた一緒に住んでる、記憶があるんですよね。
はいはいはいはい、じゃあ連れ戻されたかもしれないの、お父様にね、
あの、まあ、うちの親父としてはやっぱり海外
ミノルを、柴田ミノルさんで、そういえばゲストの名前言ったっけ、柴田ミノルさん、はい、
うん、まあ可愛かったんでしょうね、それでね、
可愛かったですよね、子供さんの頃、なんか想像がつく可愛いお顔立ちですよね、こんな年上の方に失礼なんですけど、うん、
ちょっとね、唐十郎が若かった時みたいな、
ああなるほど、うん、すごい肌もつやつやしててね、
はい、それでね、あの札幌にその、うん、あの一緒にうちの父とね、でうちもやっぱりあの仕事してますから日中はいないですよね、と、
はいはいはい、
でなんかもう一人でこう遊んでたね、記憶っていうのがあるんですけどね、まあ当時長屋みたいなのが
ところでしたけどね、札幌ね、あ、柴田さんは一人っ子でいらっしゃるんですよね。
そうです、そうです
、でじゃあそれはどういうきっかけのお父さん
が、でね、うん、まあ、僕はあんまり記憶はないんですけども、うん、その後であの親父が言ってましたけれども、こう当時はあの道もみんな土の上で、下水っていうかこう流れてね、でこう板でこう、
はいはいはい、蓋してね、
ああいう時に冬にですね、なんかその遊んでてこう ハマっちゃってね、その
誰が、
いや僕
は、ミノル君が、
僕は記憶ないですね、ね、でそのなんていうんですか、蕎麦屋さんがね、冬ですからね、吹いてる時だったと思うんですけど、
うん、
それでうちの親父が話してくれましたけど、
うん、
でやはりその助けてもらったっていうかね、蕎麦屋さん取りかかったね、
うん、
でそれでやっぱり多分男一人じゃまだ小さいからね、やっぱり戻した方がいいんじゃないかって言って、うちの母が連絡取ったんだと思うんですけれども、やっぱり駅のところでね、うちの母が迎えに来たっていうのを覚えてます、ね、
へえ、
それから7つの時ですよね、ずっとうちの母と、うちの母っていうのは当時その、うちのおじさんっていうのがね、郵便局の、まあ、公務員ですよね、
はいはいはい、
に勤めてて、でうちの母が、うん、その下宿みたいな、まあ、当時ご飯炊きって言ってましたけど、
はい、ご飯炊き、
ご飯炊き、
ご飯炊き、はいはいはい、うん、
要するにここで言うのは便所、
便所、下宿屋のおばさんをやってたんですね、
そうそうそうそう、で社員がみんなその郵便局に勤めてる方々、はいはい、
うんうんうん、
でまあ7歳まで小学校1年ですよね、
うん、
年生までずっとうちの母と、ね、
生活して、
うん、で突然うちの父が来たんですよ、7歳の時に、
うん、
夏だったと思いますけどね、あんまり記憶ないですけど、でこうなんか お話をねしている間に、うん、うちの母が誰か呼びに行った時にこううちの親父が連れてったっていう、
え、じゃあお父さん強奪されちゃったの、お父さんに、
うん、なんかそういうような感じでしたけどね、でやっぱりうちの母はね、うん、すごくやっぱり真面目で厳しい人だったから、
うんうん、
でうちの親父は全く性格が逆でしょ、
囲碁が好きなデイクルさんで治安で状態
で、それで、うん、まあなんかすごく楽しいんですね、
あ、いや柴田さんとしてはなんとなくお父さん好きで、
ね、
ついていっちゃったんだ、
ね、ついていったっていうよりもなんかまあお母さんがほら出てったから一緒に行こうって言って、うん、タクシーに乗っても駅に行っちゃったっていう、それからはもうね札幌に来ちゃったっていう、
あ、うん、すごいね、なんか映画みたいですね、
でそれでね、
うん、
札幌に着いた、まあ、夜着いたんですけどね、
うん、
でそこのところでまあ、うちの親父が養子に入った、まあ、一緒になってた方がいたんですよね、
はいはいはい、
子供3人がいました、僕よりずっと上でしたけどね、
うん、それお父さんの方が、
一緒になってた方とね、
はいはいはい、
でその方がね、柴田さんですね、だからうちの親父が養子に入ったから、
再婚なさって、
再婚で、
その、そのうちに入られたと、お父さんが、それで柴田という名前に、
でも、うん、はそうですね、うん、入ったっていうか、うん、まあ、一緒に住んでたんです、
向こうになったわけですね、
はいはい、そうです、
はいはいはい、
でね、やっぱりほらうちの親父っていうのは、うん、やっぱりまた母がね、うん、連れ戻しに来るんじゃないかっていう、そういう心配もあったんですよね、
あ、
それでこの、うん、まあ何軒か引っ越しましたよ、札幌で、で、やっぱりでその柴田さんというのはマンションの引き上げの方でね、
へ、
うん、まあ、農業の経験があるみたいです、
うん、
で
やっぱりおじいちゃんに当たる人もいたんですか、その一緒になった方の、
いやいや、ただ
女の人だけ、
女の人、うん、女の人と子供さんに、
なんだっけ、
うん、ね、で、まあ、僕と含めて言
う
んです
けど、ね、うんうんうん、
で1年以内だから僕は8歳の時ですよね、
うん、
8歳になる前ですよ、
うん、
にもうこちらもう、
うん、
ブラジルっていうか神戸の方に、うん、
その一緒になった奥さん、女の柴田さんは子供は一緒に来なかったの、
いや一緒に来たんですよ、だからブラジル移民のために神戸の
一家揃って、じゃあお父さんの2度目の奥様とその子供と、
ね、そうです、
じゃあ柴田家一家5人ぐらい、
ね、5人で、5人ですね、
5人で、
あ、こっち6人です、
6人ですね、できたんですか、
そうです、だからまあ、当時僕7歳ですけれども、
うん、
連れられてきたっていうよりもなんか僕が原因で皆さんこっちにブラジルに来てしまったっていうような 今考えてみればなんかとても面白いというか、
じゃあ稔青年を元のお母様、うん、本当のお母様が連れ戻しに来るから一生懸命それを逃げ歩いて、うん、逃げた岐阜がブラジルだったと。
そうです、なぜかというとね、うん、あの7歳っていうのは7歳8歳っていうのが、うん、おそらく子供としてはね、うん、あのそれ以上大きくなるとほら自分の意見っていうのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからあのそれは何かというとね、あの実は僕自身も子供いる、あの2人いるんですけどね、やっぱりあの、それもあの日本で生まれてるんですけどね、
はいはい、
でやあのブラジル7歳っていうね、うん、年齢はやっぱりこうブラジルに来るっていう年齢の中でやっぱり自分の意見が出てくるとやっぱり後でね、
うん、
やっぱり親としてはやっぱり相当後悔するような、ほら、あのよく聞くじゃないですか、
あの
た、ね、あの例えばその、うん、ほら、家族で連れられてね子供の時に、うん、そして俺はもうほらあの親の犠牲になったとかね、
はいはいはい、
言うね、うん、そういう人結構、うん、今、うん、聞きますよ、そういう話、
はい、聞きます、うんうん、
だからね、うん、やっぱり7歳か8歳ぐらいまでですよね、
あ犠牲になっても何も考えずにのほほんとついていけるのはね、
だから僕はやっぱりなんかそういう連れられてきたっていうような感覚は全然ない、
ない、うん、なんか不倫になってきちゃったっていう、
う
ん、
そうです
ね、何年の何丸だったんですか。
ね、だからあの1960年ですね、昭和35年です、
はいはいはい、オリンピック前だ、東京オリンピック前、はあ、
で、あのマジでね、まあ、当然農業移民ですから、
うん、あ農業移民だったら大工さんだったけど、
うん、で、あの中に入りましてね。
どこ入りました？
ね、あのイリオナっていうところで、
あの
ジャガイモ。当時あの、あのバタテーロね。
バタテーロ、あのジャガイモどう儲け
してた？黄金時代
ですね。黄金時代ですよね。家も作って、それこそトラック1台ジャガイモを売りに来て、帰りはなんかそれこそベンツだかなんか会社持って帰ったっていう時代ですよね。
ベンツはない。
でもほらこっちベンツ乗用車でしょ？
いやいやベンツじゃなくてワーゲンぐらいでしょ。
ワーゲンぐらいか、うん。でも会社。
いやコンビをね、うん、コンビなんか積んで行って、うん、コンビ持って帰ったって話はよく聞きますね。
そうかそうか。
なんていうんだろう、ワーゲンバス、
ワーゲンバスですね、うん、今あったハイエーというか、うん、
そうそう、
でさあそしたらば柴田さんは初めて私もその辺知ったけど、初めはじゃ あのママ母ですよね、
そうです、
ママ母さんとそのご兄弟というのはこっちにいらっしゃるんですか。
いないです、だから皆さんにあの日本に帰りましたとか、ね、後で
それはその辺はまた面白いんですけども
まあバタタ、
バタタから言って教えてください、バタタやって、バタタはジャガイモのことなんですけど、ジャガイモは
であの当時ね、うん、あのそのパトロンですよね、
はい、主人ですよね、いいですよ、雇用主、はい、そこに入って、
で、なんていうか後で聞いた話ですけれども、その当時その船について、うん、あの1日ぐらいかかるんですね、やっぱりあの、あの家あのいろいろ手続きして、
はいはいはい、うん、
であ
の、
もうねだから出た頃はもう暗かったですよ、あのサントスから、
はいはい、
でね面白いんじゃ、なんかあの、家族あのほら雇用主が、うん、迎えに来なかった家族が一人、
あ
の一家族はあったんですよね、
はいはい、
で、あの僕たちのところは二家族が、うんうん、あの一応迎えに来て、ね、
はい、
でなんかあのその家族の方が心配してね、うん、迎えに来ないからって言って、
うん、
じゃあ、 あの一緒に、うん、じゃあ一緒に行きましょうって言って、
連れ
て三家族入っちゃった、
はいはい、
で後でそのなんか新聞が出てたけどもね、うん、あのどっかパラナマオの人が迎えに行ったけどもいなかったっていうね、なんか、ね、
遅れたからね、そう
で、まあ、当然そのあのそのイリオナのところに入りましてね、
うん、
でもう何ヶ月もしないですよね、あのその柴田さんっていう方がねやっぱりあの満州で、
うん、
あの養鶏の経験があるんですね、あのなんか牛の乳搾りみたいな、
うんうん、
でそういうところがあるから、うんうん、あの行かないかっていう話が出たんです、そのパトロンからさ、それでね、
うん、
あのじゃ あ, あの その柴田さん経験があるから、
うん、
そっちの方ほら農業よりは楽じゃないですか。
はいはいはい、
それでそっちの方に2、3ヶ月後だと思いますけども、行ってすぐ。
どこですか、養鶏やりに行ったのは。
それはね、名前はちょっと覚えてないんですけども、まだこのサンパルの
方、
に近い方だった。
あ、そう、その柴田さんというのは当然ママ母だから女の人だけども、
そうです。
子供さんは何歳ぐらいだったん
ですか。僕より全部上ですからね、うん、もう中学生と高校生と、あと上はもう。
そんな大きかったんだ、はい、じゃあママ母さんの方がひょっとしてお父さんより年上。
そうです。
あ、で、うん、じゃあその人の、ま、当然前のご主人さんは満州引き上げかなんかで死んじゃったの。
死んじゃいないです。北海道の方でね、
うん、
ブラジルに行くときにはわざわざ会いに行きましたよ。もうだからなんか非常に不思議な
不思議だね。なかなかそのママ母さんの柴田さんというのは、家も柴田をこう通すし、お子さん3人だし、ほれ私について余計行くぞっていうぐらいだから、なかなかバリバリしたママ母さんだったのかな。
そういう感じもなかったんですよ。
あ、
だからね、言ったように今考えてみれば、うん、おそらくうちの親父がね、
うん、
やっぱり僕をこうなんか遠いところに
入れるために、ね、じゃあ分かったわ分かったわって言って
うう
でも結構魅力的な人なのかもなるんだよね。前の夫も会いに来るし、ねえ、意外と
真の強い方、
大竹忍的な感じの人かもしれない。
いや、でもとにかく優しい人ですよ、
ね、
だから、
うんうん、
なんかね、
うんうん、
可愛がってくれる。
そう、うん、で余計、
ところがね、
うん、
言ったはいいんですけれども、うん、全然話が違うんですよね、うん、
あ、最
初の、うん、やっぱりそのトマト作りかなんかそういうような、
あ、
うん、それでね、うん、だから1ヶ月いたのかな、そう、とにかくそのうちの親父とそのママ母とね、
柴田さん
と、うん、サンパウロに探しに来るんですよ。
もうこれじゃ農業やってらんないと。
いや、農業じゃなくてまた別なところね、話が違うから。
ああ、養鶏の違うからね、他どっか入るところと、
それでね、
うん、
サンパウロ、今の当時で言えばそのメルカーですよね、
はいはいはい、
そこら辺の近くの、
一番の近くで、
探してね、
うん、
当時ペンションがありました
。はいはい、下宿屋に入って、
で、うん、で僕たちはずっと田舎で待ってましたからね。
あ、その兄弟、
うん、で何人、やっぱり1週間ぐらい待ったでしょうね。
へえ、お兄ちゃんたちもいじめずに仲良く。
そうです、そうです。
あ、よかったです。
すぐ上が女の子ですからね。
あ、なるほどね、
だからまあ
楽しい、
楽しい。
うん、
あと上のやっぱり2人はだいぶ年が離れてたから、
うんうんうん、
あまりそんな遊んだ記憶はないですけど、
ね、なるほどね、うんうんうん、
それでピエラーディっていうところ、まあここから100キロぐらいですよね。
はいはい、ピエラーディ
、うんうん、でそっちの方にまた、はい、引っ越してね、
はいはい、
行くんですけど。
何したんですか、これは。
そこはね、やっぱりトマト、
うん、
トマト、いや、人参ですね、人参とか。トマトはやらない、人参とか、
うん、
とは、うん、そうですね、あとキュウリもやってたのかな、
そうそうやってて、ね、
で、
うん、
でね、やっぱりもうほら、親父はほら町行ったサンパウロ来てますでしょ。
はいはいはい、
だからもうやっぱりダメなんでしょうね、やっぱりもうノイズなんかでね、うん、うちの親父もちょっと不思議なんで、うん、何も言わない人なんですよ、あんまりこう、
は
ー、でね、やっぱり、うん、もう突然パッと僕連れてね。
あ、石破さんと別れちゃったんですか。
別れちゃった。で、そのまんまです。
で
さ、僕たちはサンパウロに行
った。二人で。
二人で。
父さんなんかは別れるの好きなんですね。
そうですね。ただね、あんまり言わないんですよ。その、どう自分自身がね、言わない人だから、
うん、
で黙って行っちゃう人だから。
あ、
だからやっぱり。ね
え、まあでもそういう人 いましたよね、昔。
昔いた、なんかそういうこと映画に出てくるようなさ、うん、なんかでも昔はほら男はベラベラ喋るもんじゃないとかさ、ましてや自分が別れるとかっていうのね、うん、男の子の子供に喋んないだろうね、うん、 桜田さんよく喋るもんね、男の割に。
いやでもね、大事なこと喋んなくて、うん、いつも周りの人に叱られてます。
あ、なるほど。
今日は泊まるとかそういうことを言わないで泊まって
泊まって、
あの大迷惑かけて。
小石くんも喋んなきゃダメなんだよ。
はい、はい、お父さんの真似して、
お父さんの
真似。ちょっと、ね、今日はね、ゾロさんっていうね、新しい方は、なんかヒロさんの間違いじゃないですね、ゾロさん。
ゾロさん、
それから浦島さんも入って
ます。ヒロさん、囲碁大好きだって浦島太郎さんも、
はい、もうすごい強いんですよ、
すごいね。ゾロさんってどういう方なんですか。今日はね、プレゼントあるからみんな最後まで聞いてね。
トサさんと同じ人だったよ。
違う、そんなことないよ。
無口なお父さんで勝手にボンボン何でもやってしまう。
質問は、そのじゃあ柴田さんはどこに今か、
ずっと、
当時はね、当時は人参作り、
田舎でね、
親子4人で。
そうですよね。
でも柴田っていう姓を柴田さんが今名乗ってるっていうことは、離婚は正式にされてないのかな
と思いますよね。やっぱり当時こう散歩に来てもね、
お父さんも柴田のままだった。
そうです。でね、不思議と、あのほら、ここのほら文教、当時その文教が出来上がって、
はい、
あのその前に別なところにあったんですかね、
囲碁クラブ。囲碁クラブ。はいはいはい。
でそこでは名前はね、僕の名前は村田って言うんですけども。
村田さんだったんですか。はいはい。
でそこではね、ちゃんとほら名前ほら、あれって何段何級だとか何段とかありますでしょ、はいはい、そこには柴田とは書いてないですね、村田って。だからね、後でその名前なんか聞いても柴田って言っても分かんないんですよね。村田でしたら
分かるわけだ。そうですね。はあ、面白いね。
面白いですね。でも正式にその
遺伝子
だけはみんな柴田、
柴田のままで、はあ、じゃあパスポートとかそれは柴田さんだけども、ほらも離婚したしな、村田だよ。
いや、囲碁名なんだ
よ。囲碁名なんだね、本名がね。面白いお父さんだね。
困った人ですよね、本当にね。
はっきりね。
でもちょっと憧れるものあります
ね。桜田さん好きなところがありますね。そのぜひ村田さんにちょっとこう姫松茸を今日ねプレゼント。がんなんだって今。
あ、お父さんはまだご健
在。そうです。
あ、そうですか。手なんでってなもんで。
ですよ、そう、日本で。で、はい、それでまあ、囲碁やって、じゃあさ、
そう、囲碁やりたくてサンパウロ来ちゃった
んですね。そうです、そうです。
あ、そういうこと
なんですね。そうなんですよ。
すごいんだって、プロ級なんだ。それこそ、柴田さんの本当のお母様が、もうちょっと理解のある方だったらば、お父さんは日本で囲碁のプロになれたんじゃないかって言われるぐらい、すごい人なんだ。
ね、で後でうちのおじさんがね、母の、おじさんの方のおじさんが言ってました。
そうだから、お母さんの兄弟がそれを認めてしまう、お母さんはそれを認めないぐらい厳しい方だった、最初のお母様ね、柴田みのりさん。
まあ、それは女房としてはね、
囲碁
やってます。こんな食えるか食えないか分かんないよね。それはお願いだから、お父さん大工やってくださいよって、それはね、言いますよ、それは。
だからね、坂田三吉みたいなね、まあ、あそこはほら、将棋ですけども。だからね、随分そういう、ね、
面白い。
それでブラジルまで来ちゃうんだもん
ね。そうよ。それでもブラジル来て、で、ポッとじゃあその柴田さんとは別れて、で、サンパウロに来て、それでお父さんは、何歳その時？
僕はね、いやだから田舎はそんなにいなかったですよ。もう、だから9つぐらいですよ。
うん、でもお兄ちゃんお姉ちゃんはバイバイって
、そんな感じじゃないです。もうとにかくね、僕は分かんないですもんね、そういうその、そのなんていうの、親父がそのうまくいかないでとかそういうことは、全然分からない。とにかくね、もうと、なんかやっぱり気に食わないところが、
その後でも同じ一応ブラジル国内っていうかね、サンパウロ、その100キロぐらいのところにいるんだから、追ってきたりはしないわけ、お母さん
と。そうしないですね。まあで、やっぱり収穫があるでしょ、だから収穫を終えなきゃやっぱり収入も入らないわけですよね。
はいはいはい。
だからやっぱり来れなかったん
ですよ。大変だよね、柴田。
でも突然何も言わないでその行ってしまった人に待ってて、そういうこともないでしょうからね。
まあね、 え、じゃあそれっきりこれっきりですか、その柴田さん。
そうですね、まあ後でね、うん、あのその次男の人に、
うん、
あの僕が結婚するとした時に、あの、うん、僕はブラジルにまたあの話が逆にちょっと前後になりますけども、うん、一回お会いしたことあります、その
あ
の次男の人。
次男の人じゃあ今ブラジル？
日本。全部あのやっぱ全員あの
引き上げたんだ。
はい、買い
でそれはお父さんと引き上げたわけじゃなくて、柴田さんたち個人
で。そう、個人で みんなバラバラで引き上げた
んだ。はい、移民の人生って感じですね。うん、面白いでですね、柴田さん自身も面白いんですよね。
いやだからね、うんうん、僕が原因でねブラジルに来て大変申し訳ないなと思いますよ、皆さんやっぱり後でみんな帰っちゃったからね。
あ、
だから僕がねやっぱりうちの母と一緒にいれば別におそらくこちらに来るようなあれはなかったと思いますけどね。まあ分かんない。
でも分かんない、満州引き上げの人って結構多いじゃないですか、
う
ん、満州とか大陸を引き上げると、ね、狭い日本はどうも小さいっていうのがあるから、でそれでサンパウロ以後にお父さん来てお仕事は当然そこから大工になったわけですか。
で、まあ、当然日本からずっと大工ですからね、で自分の道具も全部持ってきてましたけどね、
下手なバタタとか人参とか作らなくてよかった
のに。ね、もうね、あの感じで分かりますよ、もうすごいことやってても嫌だなっていうのね、まあ、子供でしたけれども、もうとにかくそういうものには向いてない人でしたね。
でも優しいお父さんなんですよね、無言でも何でもパッて、ね、みのり君の手をパッとつかんで。
いや、 やっぱりね、そのハートね、分かりますよ、子供、もうやっぱり可愛くて可愛くてっていうことはもうハートで分かります。
だからグレもせずにこうやって立派に育ったんですね。
そういうあれもないですけど、
でその後はどういうあれだったんですか。
でやっぱりあの仕事しなきゃいけないです、まあ、当然あの食べていかなきゃいけないですから、であのまあ、僕はそのブラジルのね、学校に通って、当時この文教の、
あの
カンプサーレスって言いましたね、
はいはい、
あの小学校、
今焼けちゃったところですよね。大体この辺に住んでる人皆さんそこに通って、
そうです、
ね、当時はいい学校だったって。
当時はね、やっぱりあのなんていうんですか、あのまあ、州っていうか国っていうか、ね、
はいはい、
学校はやっぱりあの
きちんと
教育がやっぱりしっかりしてます、ね、
結構日系人の人、日本人の人も多かった。
多いですね。で、僕たちのクラスでね、やっぱり3人ぐらいやっぱり移民で来られて、まあ大体同じ年代ですよね、
はいはい、
で日系人がやっぱり 4,5 人いましたね、
はいはい、全部でじゃあな半分ぐらい、そんな、
いや半分じゃないけども、やっぱり3分の1ぐらい、
日本語が通じる子たちが、
まあ、あの日系人の方が多かったですけどね、
多かった、でそこでじゃあ本当に文教の今サンパウロのもうど真ん中、旧市街地の中の学校に通ってたわけですね。でその間お父さんは
でまああちらこちらね仕事しながら、であの自分で、やっぱり実際ぐらいでしょうね、その頃、自分でね、まあ、独立してみたいなような感じでやった、
はいはい、お父さんは大工さんになった、
まあ、そうです、こちらはほら木造じゃないから、
はいはい、
内装が多いんですけどね、
はいはいはい、
洋服ダンスとか、
はい、まさに私が今柴田さんに頼んでいる
お父様はもともとはその家を少しずつなる大工さん でもこっちはまあ父とね連絡でやってるから、じゃあその中の方の木の部分を、
家具とかね、そういうその洋服だとか、
はいはいはい、
まあ、そういうようなものを作って、
ま
あ、当然日本間とかそういうのも作ってましたけども、
昔は需要ありました、
当時はね、今はほらこのリベラージ近辺って日本食堂っていうの結構たくさんありますけども、当時はそんなになかったですね。
あ、そうなんだ、昔の方があんのかと思った。
そう、あの頃はまだそんなになかったです。今はないですけど、池田ホテルとか、こけしとか、
はいはいはい、
今はなくなっちゃった。 ああいうぐらいですよ。
あ、そう。
あとはほら中華料理とかね、そういうのたくさん結構ありましたけど。
あの青柳とか要するにあの
これね、あのその当時は僕はまあ小さいですけども、あの有名な料亭ですよね。ね、
そうですよね。ジャバクアラにある、そうそう。もうすごい楽しかったっていう。
そうです。でやはりあのサンパウロ市でもね何軒かあったんですよ。
はいはい、
でもこの作りはほら洋間式でしょ。
はいはいはい。
であそこはなんかやっぱり本当の日本的なその
畳でね、
付き合う切りみたいなような感じの、あの
メールですよ。お父さん作ったわけじゃないんですか。
その前に
あった。あ、もうできてたんですか、こっちに来る前に。はあ、その青柳もぜひね、面白い話らしいんですけど、聞いてみたいです。子供だから行ってない
ですね。行ってないですね。ただ、あのつい最近までね、その建物はあったんですよ。
はいはい、
あの、ね、僕が来た頃、まあまあ、あの、もう。
花盛りで、お父さん行ってるかな。
いや、行ってないです
よ。あ
の、うちの父はあんまね、やっぱり余裕もあるわけじゃないから。
あ、
でもあの頃は本当に言ったようにそのバタテロね、あの
世界中のすごかったらしいよね。
でやっぱりほらあのいわゆる女給さんね、
が、まあ、ホステスさんね、今で、
が、あのやっぱりほらあの花嫁移民で来て、
はいはいはい、
あの会わなくて逃げてきたとか、
はいはいはい、
そういう方がほらやっぱり結構
ね、着物で、
そうです、
すごい畳敷きのところで呂布呂かなんかもあるんですよね、
なんかそういう話聞きましたね。
ねえ、楽しい時代だったんですね。
それが1960年代のお話ですね。
いや、もっと前か、60年代か、
あの多分あの青柳屋はねもっとその前だと思いますけれども、60年っていうのはほらやっぱりあの60年61年62年っていうのが、戦後移民のピークでしょ。
はいはいはい。
だからまあ本当このリゼダージっていうのは、あの日本人ばっかりでした。
でもお店としては中華料理とか、そういう小さな、まあ、なんていうか飲み屋さんっていうのもあったんですかね。いっぱい、
いや、あんまりないと思う。
あ、そうです
ね。でなぜかっていうとほら日本料理っていうのは高いでしょ、
うん、
でやっぱり中華料理の方がずっと安くて、でやっぱりこうなんて言うんでしょうかね、やっぱり大きなところしかなかった。
あ、そう、
こういう小さなね個人的でこうやってるっていうのはまだうまかった、
なるほどね。
そう、当時はじゃあ日本人というと洗濯屋さんとかそういうところ、
ね、そうですそうです、
ね、そういうクリーニング屋さんですね。
そういうお店じゃなくて、
洗髪業っていう、ね、
そうですね。であの当時僕たちがほら住んでた当時っていうのは、あの映画館 4カ所ありますね。
あ、ニテロイと、
ニテロイっていうのがね、
うん、
最初はあの今ほら現在大阪橋、
はいはいはい、はい、ね、橋になって、
ね、あそこが最初
ニテロイ、はい、
で次にあの日本っていうのがね、
はい、
あの今現在その愛知県議会になってる、
ああ、はいはい、ね、下の方で、はい、松竹だったのね、松竹で
何つうの、
日本ね、日本、はいはい、
でそのジョイアっていうのが東方です。
東方、
東方があのリベラージのプラスタカルズゴーメスって言って、あのリベラージのちょっと向こう側に、
どの辺だそれは。
あのリベラージがありますよね、
はいはい、
あのな、ね、あそこは、ちょっとこう、こちらから行くと、あの
背の方に行く三角になる、
そうそうそう、あそこ、あそこです。
今じゃあビンゴ屋さんになってるとこではないね。
なんか教会かなんかなってみたいです、ね。
ああ、はいはいはい、それがなんていうところですか。
主にジョイヤ。
ジョイヤ。
はい。あの東方です。それとね、この文京の通りの今、あの地下鉄の三崎の近くになってるのが、日活がありました。
日活、あれ教会になってるところですね、今ね。はいはいはい。で、あれあともう一つ今さ、そこのあのお寺になってるとこ、仏像寺じゃなくてなんだっけ、あの曹洞宗のお寺
なんです、なってますね。
あそこは
ただの普通 の家です、ね、
あれはじゃあ映画館じゃなかったんだ。
あそこら辺は後でね、
できたものか。あ、そうか、そう、映画の話。その頃柴田さんは何歳ぐらいだったの、映画が
入
った。
やっぱり12歳ぐらいですね。
見てました
映画。もう毎週ね、
うん、
あのその僕が通ってたその学校の、なんていうんですか、友達がね、 その学校内の友達っていうのが、と一緒にそのこの彼はそこの近辺に住んでましたからね、で一緒にあの映画ね、もうほとんど毎週
毎週お金とかはお父さんから、
そうですそう
です、映画館映画そんな高くなかったん
ですか？高くないですね、あの頃は。
あ、そう、まだでもそれはもうなんていうの、あの昔その頃ブラジルはそれこそ映画館行くときにはきちっと帽子かぶってステッキ持ってっていう、そういう清掃しなきゃ入れないって言ってたけど、こっちは、
それはね、そのちょっと前ですね。
あの
やっぱりね、ネクタイでは入れない映画館、その時代ですよね。
あ
でもT シャツじゃなくてそのスポーツシャツっていうのが出始めてからネクタイいらなくな
る。ああ、なるほど。じゃあ子供とかはまあ結構その辺の普通の普段着でパパといっても入れてくれた、子供料金で。
そうですね。
何見たんですか？
いや、走り番外
どんなのが来てたの大体？
いやもう随分、結構で毎週見てましたからね、その友達と仲間というか。
ほとんど日本と時差なくあったのかな、それとも日本より 1,2 年遅れたものが放映されてたのかしら、わかんないか、その頃はね。
多分やっぱり多少は遅れてたでしょう ね、
でも結構その頃のひばりなんとかそういうの見てたんですよね。
あとはその東映のね、大川八蔵とかね、はいはい、チャンバラ、あのヤクザのちょっと前、
ヤクザ映画の始まるちょっと前の、そうか、それでそういう建具屋さんで柴田さんの、お父さんのお店っていうのは今リベルザージ
とか、そうですね、今リベルザージ渡って向こう側に
三条を渡って
ですね、渡って、向こう側にスーパーがありますね、ポンジャ
ポンジャスーパーっていう、
あそこの道路のところ、
なんていうんですかあそこのフロアは、
マエストカリン、
そうですね、駐在員の人たちが大体アベニダパウリスタの方から来るときにはなんだっけ、ピンチシンクじゃなくてトレーズルマーク を通って上がってくるところの本当すぐそこに、今はフォルクスワーゲンとか車売ってるところになってるんですよね。
いや今はスーパーになってる、
スーパーになってるんですか、ああそこ、そこで家具を作って、
そうですね、最初ほらなんていうんですか、昔でいう長屋みたいなのね、そのところで、その金太郎ちゃんがあるんですよね、
はいはいはい、中庭というか裏庭というかね、そうそうそう、はいはい、
そこのとこ借りてね、でまあコツコツやり始めて、でまあ掘ったて小屋みたいなようなものをね作って、でその壁をぶち破って、シャッターをつけてね、でやっぱりこうお客さんが来るようには
作って、で柴田さんもそこでじゃあお父さんの身を見まねで手伝ったりして大工仕事を覚えたんですか？
そうですね、やっぱりほら学校が小学校4年生なんですここ、ね、
はいはい、
当時は、
で
当然ポルトガル語っていうのはそれじゃできないですもんね、
はいはい、
でね中学に入るのに、試験があるんですよ、
8年生じゃなかったんだ昔は、
今のあとはもうちょっと違ってね、でもね僕たちの友達もそうなんですけど、ポルトガル語ができないからみんなもう落ちちゃうんですよ、それでね学校は行かなくなっちゃうんですね、
もうじゃあ10歳ぐらいで学校は卒業しちゃったわけですね、
いや12ぐらいで、
12ぐらいで、はあ、じゃあもうその後お父さんのお手伝いだ、
そうですね、まあ遊びながらっていうか、
映画見たりしながら、でそこでじゃあお父さんから習った技術は、
まあブラジルこちらだよね、そんな真面目に働くわけだ、でねうちの親父は面白いのにね、当時まあ文教にその囲碁クラブに移ってね、当時僕が小学校2年生の時にはまだ作ってました、文教、でその頃出来上がるんですけどね、で
出来上がった大正小学校だったんだよね確か、ここの建物の前は小学校だったって、
あそうなんですか、
日本人の、
あそうなんですか、そこはちょっと知らない、わからないですけどね、でそのやっぱり碁とか囲碁将棋とかね、文教の方にこの当時はね3代ぐらいだったかな、
はいはい、今みたいに高くなかった
んだ、でそのクラブがありましたね、でね、うちの親父も当然この近辺ですからね、はいはい、歩いてもう本当15分ぐらい、
リベルザージ近辺に、
で仕事は午前中はするんですけどね、 ね、はい、もう午後からいなくなるんですよね午後っていうかご飯食べてからすぐいなくなる、
うん、
で文教がお昼からその囲碁クラブっていうのは
空いて、
空いて、で夜の11時頃
夜11時まで、
うん、10時から11時頃なんですね、
うん、
で当然もう集まってくる人っていうのはもうほら ある程度いい年配の方でね、
年金退職者、年金生活者、アポゼンタした人ばっかり、
いや そういう方じゃなくて、やっぱりなんか経営して余裕のある人ですよ。
あ
で、まあある程度ね、生活の基盤ができたんですよ、それがほとんどですよね。まああとは、まあ、日本から来られて間もない方っていうかな、そういうね、
うん、
でね、もうとにかくもう碁が好きで好きでね、
うん
うん、もう三度の飯より好きだっていうような、
でもそれだったらもう三波のあたり敵がいないぐらい強かったんじゃないですか。
いや、そういうの
こっちにもかなり、
いや、あの頃はね、やっぱり
昔はいたんだと思いますよ、だって囲碁のプロだった人が一回ブラジルに移民してたんだよね。
そうです、そうです、日本棋院、ブラジル棋院っていうかな、今
うん、棋院、はいはい、
岩本九段っていう方がなんか寄付もされて作った、
その岩本九段も一時ブラジルに行ってたんですよね、移民してね。
でそれはうちの親父がよく言ってました。でたまにはね、やっぱり来て、
うんうん、指導してくれ
た岩本
九段が、
そういう話はよく。
その頃じゃあお父さんは夕ご飯なんかどうしてたんだろう。
いや、だからね、うん、あの頃はやっぱり優雅な時代でしょうね、あれは、うん、で、まあ、とにかくその仕事はあっちのけですよ、
うん、
で、まあ、午前中はしょうがないからね、だから集まらない、うん、閉まってるから、
うん、
で、まあ、とにかくご飯食べてすぐいなくなるん
ですね、稔青年を置いて。
いや、職人さんがね、当時はほらやっぱり田舎から、田舎がほらあんまりその何て言うんですか、
合わなかった、
合わなくて、うん、ちょっと器用な人っていうのはね、たくさんいましたからね、あの当時
日本人でね、
日本人で、
うん、サンパル流れてきて、
でやっぱりね、やってくれないかとか、そう、だからね、職人さんはいたんですよ、結構。
いや、職人さんたち住み込みで、
いや、住み込みじゃないですよ、小さいところですかね、
うん、
僕たちが上に住んでたぐらいだけど、そんな広いところじゃないから。
じゃあそれこそ柴田さんが職人さんを使って子供
の、いやいや、まだそこまではいかないですよね、
一緒にやるような、
一、まあ一人か二人ぐらいね、
うん、親父ちゃったしみたいな、うん、
で毎、それが毎日ですよでね、当然碁が終わるとね、
うん、
どっかそのやっぱり近辺にね、麻雀、うん、今度は麻雀です、
麻雀、バクチシ、
で麻雀はほら、まあ、うちの園長もよく言ってましたけど、率がいいんですね、4人いるから
あ勝ってたりするんだろうね、うん、またね、それだけ好きならね、
う
ん、
そうですね、でやっぱりね、うん、好きですからね、
うん、
やっぱりいつも小銭にはあったみたいですね、まあ、あ
やれば、
うん、
買ってたんでしょうね、コンタにし
ました。それお父様何歳ぐらいですか、その今の話の時、50歳ぐらいですか。
そう、40代でしょうね。
あ、じゃあもう本当遊び人だね半日仕事して
桜田さん今
いい生活だよ、
ね、昔だから来るのが40年
理想だよ、ね、
理想、
うん、いや、ですからね、こう毎日通ってよ、うん、だからね、当時はね、そんな治安が今で言う、はい、そんなあれじゃなかったからね、毎日帰るのが夜中です。
は
あ、まあ、できて
帰ってきて、お父さんまた帰ってきた、囲碁やってきたんだなっていう感じで
いや、それはね、もうしょうがないですよ、だってね、うん、たまにはやっぱりその、狭いところでしたけどもね、仕事場で、
うん、
麻雀やったりね、
うん、
それからね、でちゃんとその麻雀宅地も全部作ってね、自分で、
あ、そっか、
うん、それは得意、それ
は
得意
ですね。柴田さんは
パイまで作っちゃった
ね柴田さんは全然やらないんですか、やっぱそういうの
僕はね、あんまりやらないですね
でそういうお父さんの子供はそうならない
ですね、ならない、ほんでそれである日ですよ、お父さんが、うん、柴田さんが二十歳になった時ですよね、そういう生活
を。そうですね、二十歳っていうか19ですね。
お父さんその時何歳だ、何
歳、いくつだったんですか、やっぱり50ぐらいでした
ね、ね、うん、そうですよね、50歳ぐらいの時に突然で、
突然っていうかね、分かるんですよ、それは。なぜかっていうと、やっぱりほら、
囲碁クラブ
が なんていうんですか、ある程度年配の方、うちの父よりずっと年配の人が多いですよね、
はいはい、
でやっぱり病気になったりね、で亡くなっていくわけですよ、
うん、
でやっぱりそれは不安になるんでしょうね、
健康の、
そうだと思います。
でもそれは日本にいたって死ぬ時は死ぬじゃないですか、
ね、そうでしょうけれどもね、
うん、そうすると何が起こったんですか、お父さん、
お父さんはだんだんだから、うん、その仲間が年寄りの仲間ばっかりと遊んでるからみんな死んでっちゃう、
うん、それで不安になって
勉強ってなかったんだっけ。
いや、あったと思いますよ、
日本帰っちゃったの、
あ、お父様が
一緒に、
あ、一緒じゃないですよ、
あ、違うん
です
、
うん、違う、でね、やっぱりほら囲碁なんかまでも、うん、日本で生活してる人もいるわけですよ、あの当時、こうある程度年配の人は、余裕のある人は、
あ
の半年日本に帰って、半年こっち来たりとか、
うん、そんな人もいたんだ、うん、
でね、それはなぜか知ってるかっていうと、うん、後でね、その麻雀仲間が後で言うんですけど、うん、僕はうちの親でそういうこと言わないから、
うん、
でその人にね、うん、頼むから日本になんていうの、お金買いたいから、
うん、
日本行ったらその働いて帰るから、
うん、
その代出してくれないかっていうことを言ったらしいんですよ、その
あ、お父様が、
うんうん、それでね、後でうちほら麻雀仲間で、うん、そういう話するじゃないですか、
うんうんうん、
そのね、どうして日本に行きたい、帰るのかとかそういう話、
うん、
それでね、僕知ったんですけどね、
はあ、うん、十何歳の時だよね、その時はね、
18ぐらいでしょうね、
はいはいはい、
でね、それでそのまあ帰りたかったんですよね、やっぱりそれも
お父さんは、ね、
でやっぱり1年ぐらいね、
うん、
真面目にやっぱりやるようになりますと、やっぱりなんか午前、まあ午後からじゃなくて、まあ夕方までね、
うん、一応働いて、
働いてっていう感じで、でね、
それ旅費を
貯めるためですね、
うんうんうんうん、
で1年ぐらいやっぱりそういうで、まあまあそういう真面目にやってね、
うん、
で帰ってで僕に何も言わないんですよね。
水戸先生には何も言わないで。
だったったら帰るからなっていう感じで。
うん。
当時船ですよ。
船で。
1972年ですかね。
だから最後だ。
72年1年ぐらいだと思います。なぜかというとうちの1972年っていうのは札幌で東京オリンピックがありましたよね、
はいはいはいはい、
でうちの親父は見てるから確か71年ぐらいの末頃だったと思うんですけど、ね、
で東京オリンピックにはお父さん札幌戻れたんだ、戻ってるんだ、
そうですそうです、
ああ、じゃあお父さんはその10年ちょっとその
11、まあ、11年ぐらいですよね、
囲碁スタンバイして、でその時じゃあ俺帰るからって言って、
で、で当時そのね、木工所がありましたからね、
まあ、はいはい、
で職人さん一人見ましたからね、でまあしょうがないからこれ、まあ、やるしかないなっていう感じですね、で旅費もないですよ、僕
一人分しかなかった
ら、そう
です、お父さん一人分しかなかったら、
そうですよ、
いや、
いいお父さんです、
いや、とにかくね、何も言わない人だから、ただ俺帰るからなっていう感じでね、なんか隣に野町に行くような感じで、
お父さん何型、血液型
ないんじゃないですか、血液型が B 型でしょ、きっ
と、そうかもしれないですね、
うん、
それでね、まあ当時ね、友達ながとこ一緒にね、ハーフスまで行って、
うん、
船で、
うん、一応見送ったわけ、
見送ってでね、うん、もう出るのが夕方ですよ、
うん
うん、で
しっかりするね、子供はね
いやただね、行ってこうなんかそういうその、なんていうのかな、日本的なね考えじゃないから、
う
ん、みんなもうワイワイ、
まあ、なんか帰ってまた帰るって
すごくほら日本のほら船に乗るといろんな日本のものがあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんていうんですか、コーラの瓶、当時缶なかったですからね、
缶が、
うん、ブラジルなかったですから珍しかったですよ、
はいはいはい、
あんな缶だとか、
ね、あれ日本あったっけ、その頃缶缶って、
ありました、
日本も瓶だったような気がするけどね、コカコーラ、
いや71年ぐらいはもう缶ありました、ただ船の中ではね、うん、そのだから日本のものいろんなほら珍しいものたくさんあるじゃないですか、日本の、
うん、
それでね、なんか面白くてね、わざわざ船に
行って。見に行って。そう見つけたら俺も帰りたいとか、その時思わなかったんですか？
そういう感覚はないですよね。ただとにかくそのうちの親父はその自分の料理だけで、は
い、精一杯だったし、
そうですね、
戻ってくるとは思ってたの？もう戻ってこないと思ったの？
まあやっぱり戻っては来ないとは思いましたね。
じゃあ柴田さんがいろいろこう片付けた後、柴田さんも帰る予定だったわけですか？
まあそういう点はあったでしょうね、
うん、
ただやっぱりあの当時やっぱりね、うん、バスで帰ってくるんですよね、
うん、
あの友達と一緒に、
はい、
3人か4人ぐらいで一緒に行って、
で
まあ暗いですよね、もう帰り、
うんうん、
やっぱりね涙ボロボロ出ましたよ。
あ、そうだよね、親父一人行っちゃって、
本当に良かったね、
ってこの目なんだよ、おかしい人。
柴田さん自身はそのブラジルの生活っていうのはどうだったんですか？やっぱ気に入って
、ね、まあ子供もね、うん、があれですからやっぱり非常に楽しいですよ。
そうです
か、楽しかったです。
でその後柴田さんは何年間ブラジルに
来たの？1年ですよ。でね、やっぱりあの当時ね、
うん、
あのブラジルっていうのほら、デルフィンっていうその日本で、
はいはい、
ニュースになったけど世界一借金男っていうね、
はいはいはい、デルフィンネット、
まあ、
デルフィン坊や、
あの外からボンボン金を借りて、うん、このブラジルに投資して経営が良かったんですね、
はいはいはい、
70年、
で
やっぱり仕事も結構ありましたね、その職人一人。
それはあの日本家具を作る、
そうです
よ、そういうお仕事、
じ
ゃあそういう、まあ、いろいろ
日本家具じゃなくてこうあの
ブラジルの洋服ダンスも作れたんですね、
お客さんはやっぱり日本の方は多かった？
当時やっぱりね、あの外人の方も結構いました。あの店っていうかあの出してました。
いや例えば仏壇作ってくれとか。
いや仏壇は作ったら記憶はないですけどね、あの
なんかちゃぶ台作れとか
それは、まあ、要するに洋服ダンスが
2つ作
る今私が頼むんですよ、畳ソファーとかね、我が家今もう柴田さんグッズよ全部
じゃあまあその普通に、まあ、割とノーマルなタンスとか。
そうですね、
洋服とか、そういうお仕事いっぱいあったの？
あの当時はね、
はあ、
あのいっぱいでもないですけど、まああの、2人、まあ1人、2人ですよね、職人さん
と、はい、
でまあ1年間やっぱり相当やっぱり当時としてはね
儲けて、
うん、
あすごいね、柴田さん一人で頑張って。
いや、ま
あ、
やっぱり必死ですよ、うちの親父亡くなっちゃったからね、
もう博打もしないし
でやっぱりほら収入がないわけでしょ、うちの親父は。まあ、あんな調子ですけども小銭はいつも持ってあのあって、やっぱり食べるのにはそんなね不自由したって言われはないですから、ね、
はいはいはい、すごいね。それで19歳ぐらいでそれ全部一人でやって、うん、でお金貯めて。
そうですね。でやっぱりで当時その作ってたあの建物をあの別の人にね売られてね、
うんうん、
あの立ち抜きみたいな感じで、その場所が、
その今借りてたそのコンジャスーカーの前のみたいなところ。
そうです。
いや、それもちょうどいいきっかけになったわけだ。
で、あのその一人の職人、まあ、あの人はなんか九千ですよ、あの別なところを借りてね、
あ
の全部その機械量も全部そっちの方
上げて、
でまあそこで一つケリがついたからね、
うん、
じゃ あのやっぱり日本に
観光のマルジ行ってみたいなと思ったわけ
ですね。どちらかというとやっぱり行きたいよ、あの方が強かったですよね、帰るっていうよりも。
でお父さんとは連絡取っててどこにいるとか。
あのね、連絡っていうのはほらやっぱり
食べない人だ。
そうで、あの仕事がほらね、うん、あの仕事でしょ、
うん、
あんまり書くような人でもないし、
はいはいはい、
でね旅行会社のそのまあうちのその親父が手続きしてた、
うん、
あのいろんなね、
うん、
人があの連絡くれました。で、まあ、当時電話とかそういうのはあったんでしょうけど、そんな連絡取れないですからね。
で
いつ何日にその、うん、横浜に船が着くからと、
うん、
いうことで、まあ、あの旅行会社のね、
言ってくれて、
あのそうですね。
じゃあちゃんと横浜着いたらお父さん来ました？
来ました。
あ、よかったですね、
でもとにかくね、あの船がね、うん、やっぱり楽しいですね、あの来た時もそうです、子供の時も来た時も。
帰る時も赤道祭ってあるんですか？
あります。全部あります。
あ、そう、これは何、はい、日本人がやってるんですか、赤道祭って？
おそらくそうだと思いますね。
で、行きも帰りも赤道祭、赤道を通る時に運動会とかするの？
いや、運動会は別ですけどね、うん、運動会はね、帰りはなかった。
帰りは
そんな人がいなかったかもしれないから。
ああ、そっかそっか、
うん、来る時はやりましたね。すごく楽しかった。
楽しかった。で、日本に帰られて、ずっと日本で大工さんをやって。
そうです。
日本で大工さんでいいんですか？先ほどのなんだっけ、ね、
家大工、
いや、屋大工って
。あ、屋大工、はい、
屋大工、どういう字書く、家って書いて、屋台の屋、
多分そうだと思いますね。
で、棟梁っていうのは大工さんの中の一番上の人を言うんですね、心配って。で、そこで、じゃあ屋大工さんになるわけですね。
ね、当時ね、うちの父親とはまた、でね、非常に不思議なのはね、
うん、
やっぱり日本海って、まあ、当然うちの、うん、まあ、札幌なんで、北海道の札幌なんですけども、はい、やっぱりね、僕は驚いたのは、あんなにね、うん、遊びが好きな
父親が、うん、
真面目にやってるなっていうのがすごく感傷で、
ほ
ー、で、当時はほら、やっぱり、なんていうんですか、日本はね、うん、やっぱり景気がいいわけでしょ、
はいはいはい、うんうん、
で、カラーテレビがありましたしね、ブラジルはまだカラーテレビ、うん、
で、はいはい
はい、車っていうのも、うん、やっぱりブラジルはフォルクスワーゲンね、カブトムシ、
はいはいはい、
あれでもすごい値段でしょ。
うーん、
で、やっぱり日本はやっぱりもう大衆ね、
うん、
で、車が買えたっていう、
うん、
だからやっぱりそういうその、なんていうんですか、もう物がやっぱり買える時代っていうかね、それでまあ真面目に働いてたのかもしれない
ですね。でもあれか、お父さんって考えてみると運がいい人ですね。だってさ、ブラジルが一番景気が良くて治安が良くて楽しい時にサンパウロに行って、でちょうど日本に帰ったらば戦後のね、オリンピックの後の景気のいい時に乗って、それで仕事もいっぱいあってっていうことで、お父さんのこう何も言わずにフラッと行ってたけども、意外といい時代、いい場所に生きてるって感じですよね。
うちの親父っていうのはね、
うん、
まあ、別にそういうその、ね、考えてやってるんじゃないんですけども、そういう先端を走る人なんだと思いますよ。
ね、うん、いいよね。
でね、まあ、話がバックしますけどね、その僕が小さい頃に、
うん、
北海道ね、長橋市の近辺だとところっていうところがあるんですけども、
うん、
そこで、うん、駅前のところに、うん、初めてね、うん、戦後間もないところで、うん、パチンコが復帰するんですよね、
はいはいはい、
で、駅前ですから、
うん、
パチンコ屋さんの仕事、その立ててもらいたいっていうんで、なんかそういう仕事が入って、じゃあ、自分でやっちゃうんですよ、パチンコ屋
は。
で、随分景気が、うん、当時は始まりですから、始め
の、いや、それこそ台まで作っちゃうみたいな感じですか。
いや、その辺まで分かんない。
建物をとにかく
作って、その経営までしちゃうっていうか。
建物を作るってことは、仕組みも作るってことですよね。
そうですよね、当時は。
あれ、お父さんはでも戦争は行かなかったの？
行ってない。海軍でね。
あ、行ったの？
行ったんです。で、当時、今、サーキットになってますけれども、うん、三重県の
鈴鹿。
うん、あそこ、海軍の、航空機、ね、空軍の、
海軍の基地だったんだ。
で、整備兵です
。整備兵で、手先が器用だからね。面白い。
でね、やっぱりそのね、そのパチンコ屋っていうのはあるけどね。
やっぱりね、目先は。
そして随分その当時儲かる。ただね、これほら、うちの母の方はほら、郵便局の公務員でしょ。
はいはい、
高いところで反対されたんです。で、何も言わないで、ただもう売っちゃってもうそれ決定だよ、言うからね。だから。やっぱりで、ほら、言わない、うちの、親父は言わない出身で、
はい、
最初に出てきて札幌に出てきたのもうちの親父です
ね。ああ、なるほどね、うん、言わないからね。ね、
そういうね、あれはあったみたいですね、
うん、だけどお父様は日本に帰られたら、じゃああんまりもう碁とかもやらなくなって、
やってましたよ。ただ
碁はやってる、
ただ
一日仕事するようになった。
そうですね、ほら、前はね、そのブラジル来る前は、自分が経営してたから、人を使ってね、
ただね、さあ帰ったはいいけれども、そのやっぱりその人に使われるわけでしょ、うん、そうするとやっぱり合わないんですね、
うん、
でもすぐ辞めちゃうっていうような。で僕もね、何年かやっぱり 5,6 年一緒にやったのかな、
うん、
でね、あの北海道は冬があるから、冬の期間っていうのは、うん、仕事できないんですよね、
はいはい、
で当時はあの失業権っていうのをかけてね、半年間ぐらいかけるんですけど、
はい、
で冬にもらう、
もらういいですよね、
は
い、う
ん、じゃあ半年一日中仕事するけど、あと半年は仕事しないと。
そうですね、
だから半日してると同じで、
やっぱり半分ってあった
んです
ね、半分半分。
そうです
よね、いいですね、お父さん大したもんですね。
でやっぱりだんだんだんだんやっぱりもうね、うん、その自分のそのあれが出てくるんじゃないですか、
うん、
でやっぱり仕事がまあおろすかになってしまう、
うん、
でもうこれはしょうがないなっていう。まあ当時ね、
うん、
僕もその2世のね、在留の研修生ですよね、
はい、
で知り合って、まあ、ね、で一緒になって、あの、まあ、ブラジル来てね、
出
したんですけど、そしてまたすぐその日本に
戻って、
ね、戻ったんですけども、
だから柴田さんはですね、1973年に帰ったのか、
いや、そうですね、
ね、
そうです、
お父さんは先に帰ってくる、73年に帰られて、お父さんとその大工を雇われ大工とか一緒に組んでやってたのかしらね、それこそ
東洋、ね、あの、まあ、工務店なら工務店の、
うん、
あの受け負うわけですよ、
ああなるほどね、うん、でやってる時に当然ポルトガル語も喋れたわけですよね。
いやでもね、当時はやっぱりそういう喋る方もいないしね、
うん、
やっぱりね、すごく寂しかったですよね。
あ、そっか、うん、でそこにですね、2世の、ブラジルのお嬢さんが札幌に、なんか看護婦さんが、
看護婦
で研修で来てたんです、研究留学生が、うん、その方と知り合いになって結婚されたわけですね。
そうです、そうですね、
佐久間さん、
佐久間、
佐久間だ、
それでじゃあ柴田さんは、
まあ、でも何年までいたんだ、子供は2人向こうで生まれたん
ですね。そうです、
じゃあ日本で一緒にお暮らしにな
って、そ
うで、でまあ、うちのね、父とまた話がちょっと前後しますけども、うちの父と勤めてたはね、やっぱり生活できないんですよね。
どこ、
結婚して初対面だったので、
うんうん、
でまあ
別れてお父さんはじゃあそのまま他で工務店で受け負って、
そうですね、一人でまた、で
柴田さんは、みのるさんは、ま
あ、別な工務店、
下請
けっていう
か、でもずっと働いて、
そうですね、
大工さんとして、何年まで日本にいらっしゃったんですか、1900、
ね、だから20歳で帰って21年ぐらいいましたね。
41歳までは日本にいたんですよ。
あ、そうですか。
つい最近まで、ね、日本にいたってことですよ。
そうです。
ああ、
そうなんだ。奥様とじゃあずっと。
ええー、結婚してね、11年いましたけど。
あ、そうです
。
あ、はいはい。
だから
20歳で帰って30で結婚して41歳まで。
うん、そうですね。
日本にいたってこと
です。そうです。うちの家内はもう2世ですけどね。
はい。
うん、まあ桜さんは、はい、奥さんは3世、2世と
3世、
まあ3世みたいなんだけど、うん、まあ戸籍上は2世だってことは素敵分かった。
でやっぱりね、2世の人、まあ、ある程度ね、
うん、
その大学出てそのっていうのはやっぱりこう何て言うん
ですか、
プライドがすごく高いんですよね、
うん、
それでねやっぱりこれはやっぱりで本人もね、もう毎年帰りたい帰りたいっていうね。
あ、
うん、でね、一、
ね、
回ね、うちの家内がそのほら市役所行って住民票とかなんか必要な時がある、うん、ありますね。
はい、
でね、市役所にまあ2世の人別にその書けないわけじゃないんだけれども、いつも頼むんですよ。
うん、
私ブラジル人だから書けないから、書いてくださいとかね、
住所、はいはい。
それ書けないことはない。ただやっぱり字が自分では下手だから、ね、恥ずかしいっていう気持ちが多いんだと思いますけれども、
はいはいはい、
でその頼んでね、
うん、
で一回そのまあ市役所の方が、あなた何年住んでるんですかって言われたんですってね、うん、いや私もう10年も住んでて、はい、15年も住んでてね、
うん、
名前と住所ぐらいは書けなきゃダメだよって言われたんです。 いやそれは当たり前ですよ日本ではね。でもそれが頭にきてね、もうあの相当口こぼしましたよね。でね、これはやっぱりダメだ、向いてないんだなと思ってね。じゃあもうとにかく最初にまた、まあね、うちの家内家族みんながこちらにいますからね。だからやっぱりそので、僕自身もやっぱりブラジルに行きたいっていう気持ちはありましたからね。でまた戻ってきましたのがもう12年
前。お子様はじゃあ日本語ばっかりで、
当時はね、上の子がやっぱり小学校1年生
なんか。アリサちゃんは何歳
ですか？3歳ですね。
3歳か。もう今アリサちゃんは日本語は聞いてる分には分かるけど、ポルトガル語ばっかりだね。
分からん。でね、やっぱりね、僕たちも思うんですけれども、やはりこう僕小さい時に連れた方っていうのはね、一つは何語で考えるかっていうのがね、非常に重要になってくるとですね、
はい、
まあ、僕たちの世代はもうね、そういう仲間がたくさん日本の方が結構いましたからね、やっぱりどちらかというと日本語で考えますよね、
はいはい、
で今はもうね、日本の方ってほとんどいないでしょ、はい、学校に行っても、だからもうみんなやっぱりこちらポルトガル語の考え、
お兄ちゃんの方も
ポルトガル、そうですね、
私ね、もうね、
もう完全にポルト
ガル、すみません重複しますけど、はい、お子様がこちらに戻られたのは上の子は何歳と
7歳と3歳、
は
い、
今桜田さんはこう考えるところ、今10歳と5歳、6歳と6歳の子供さんで、ね、
逆になるんです
、逆になるんですよ。今度ポルトガル語で今考えてるのを日本に、日本語になるという環境に持っていくわけですよね。
じゃあご家族でまたじゃあブラジルに戻られる、
そうです。
でやっぱり柴さんはずっと大工さん、
ね、やっぱり最初はね、やっぱりこうある程度、まあこれね、あれなんですけどね、やっぱり日本でも長年仕事していると、もうこういうその日本的な感覚になりますでしょ、やっぱり仕事があんまりなくとやっぱり焦ってくるというかね、それでね、やっぱりあんまり仕事がないですかね、僕ね、でやっぱりその何ヶ月かね、僕日本に出稼ぎに来て2年目ですけどね、約4ヶ月ぐらいいたんですけれども、その間にやっぱりうちの家内が病気になりました。
そうなんですよ、がんを患われて、お亡くなりになられて
る。あ、そうですか。
それが1990、出稼ぎがいっぱいある頃か。
で戻ってきたのは93年で、僕が行ったのは95年なんです。
95年か。で去年でしたっけ、お父様がその話題の多いお父様がね、やっぱりご病気だっていうんで、去年、あ、今年だ。
そうですね、
今年ね、柴田さん日本にちょっと何年ぶりに帰ったんですか。
10年ぶりです。
10年ぶり、でどうでした、その日本は、10年ぶりの日本は。
あ、随分変わってましたね。
やっぱりほら、
ね、景気のいい時と、やっぱり今はもう、ね、随分景気が後退してる、でやっぱり随分やっぱり生活っていうか、そういうあれが随分変わってますね。
柴田さんがいらっしゃった時はなんかもう景気がいいっていう感じが
あって、そうですね、僕たちね、20歳の時に戻った頃っていうのはね、我々その手間って言うんですけどね、一日のその、要するに日当ですよね、一日もらう給料、が毎年ね、1000円アップなんですよ。そういう時代でしたからね。それがね、やっぱり6年続きましたね、だからね、すごい景気のいい。
大工さんって大体高級取りですよね、どっちかっていうと。ベンツ乗ってる人よく見るもんね。
やっぱりやっぱりサラリーマンよりいいですね、当時は。
今は家買って建てたらね、それでもう1年、2年分はね、
そうですね。でやっぱりなんていうんですか、今はもう全く逆ですけどね、 サラリーマンの方がいいみたいな、よくなってしまい
ます。でも柴田さんご自身ね、その二十歳から日本に戻られて、日本は良かったっていう印象はあんまりないんですか？またブラジルに戻られたってことは。
あのね、
奥様のこともあるんでしょうけど、
うん、やっぱり経済的にはすごく楽ですよね、うん、日本はもう働いてさえいればもうね、ただね、やっぱりこの遊ぶ余裕っていうかな、その友達関係っていうか、それが全くないんですよ。だからその面はすごく寂しいんですよ、ね、だから留学生と知り合うんですけれども、でやっぱりそっちの方で遊んでた方が多かったのような感じがするな、冬の間はね。
じゃあご自身もやっぱりじゃあブラジルの暮らしの方がいいなというような。
そうですね、そういう、まあこちらはね、ご存じのとおり経済的には大変苦労しますけど、その他はすごくやっぱり楽しいですよね。
なんかそれだから面白かったのが、私が一番最初に柴田さんとお知り合いになった頃は、結構そのブラジル去年とかね、日本10年ぶりに帰る前、もうブラジルのね大工とか、もうそれをもう本当にいい加減に作ってるから、日本だったらきちっとできてすごくいいんだって言ってた部分もあるし、あとでも日本はその今建て売りみたいにこうもう本当全部作っちゃってるから、一個一個きちんと作んないで、まあいわゆる部分的に工場でダーッと作っちゃうから、昔は一個ずつ作るから、ここがダメだったら全部そこだけ直せるができた、今はねコンピューターでも何でもさ全部直さなきゃいけないっていうのも日本の悪いとこだって言ってたんだけど、今回日本に帰って戻ってきてからはブラジルの方が良くなったって感じですよね。去年までは日本の方がいいって言ってたような気がするけど。
そうですね、やっぱりね、現実ね、今現在日本がどうなってるっていうのは10年前のしか分からないわけですよ。でもやっぱり今戻って昔のその大工仲間とか、訪ねてて、やっぱりね大変な時代なんだっていうか、毎年ねやっぱりその小武店さんの社長さんなんかを話してみると、削られるっていうのですね、3割ぐらい。
そうか、特に建築業界は、ね、
それこそ今ね話題になってるけどね、安いので耐震性ゼロみたいな設計したとか作っちゃったなんてね、散々騒いでますもんね、今日本で。
そういうリニューアルみたいな仕事はあるんでしょうけどね、新築っていう仕事って、
とにかく安作り、安不信だよね今日本ね、まあ、見た目だけよくやってるけどアスベストの問題あるしね、そうするとだったら作んないわ、だったらどうのってね、結局みんな閉めちゃうもん。
そうですね、でね、やっぱりね、なんていうんですか、僕二十歳の時にね戻って、うちの親父と一緒にやってたの、やっぱりこう、そうですね、1年にね、2、3棟やればいいんですよね、それだけ時間かかってたんですよ、例えば、
新築の
家を作る場合、
で、まあ、当然2人、建てるときには、まあ、何人か応援してもらいますけれども、でね、やっぱりこう3ヶ月ないし4ヶ月かかりますよね、こう仕上げるのね、でね、やっぱり終わった段階でね、やっぱりやったんだなっていう、そういう気持ちが、
充実感みたいな、
充実感がありますありましたけどね、今はそうじゃないです。もう半分工場で作ってるようなそうですよね、ただやるだけです。だから、もうそういう実感がない
し、達成感がないんだろうな、できた、はい、ここの箱を一部屋作ってポッと合わせただけって習慣だもんね。
もうとにかくその
効率
で、これはやっぱり限度はあると思うんですよね、まあ経済が良かったからそれだけあれでしたんでしょうけど、まあ、これからはやっぱりそういうね時代もちょっと変わってるかな。
まあそうですね、ブラジル。
じゃあ普通のまあ一般、まあなんていうかな、いわゆるプレハブというものじゃないんだけど、みんなプレハブみたいになってる。
そうですね、もうとにかくでき、まあ人もね、若い人が来ないから、まあ、とにかく工場で生産したような感じのが多いですよ。
職人が減ってるからね。
そうですか。
で昔みたいに、ある程度その年配の方ね、要するに経験のある方が例えば床間を作ったり、そういう感覚はないですね。だからベテランの仕事がなくなったっていうかね、でもとにかくもう大量生産で、だから、まあ、都会ですけれども、その何て言うんですか、
同じ大工でも、うん、そのやっぱり年配の人からこう教えるわけじゃないけれども見てみね覚えるっていうか、うんうん、そういう期間がなくなってるから、
うん、だから職人学校なんて慌てて作ったりしてるんでしょうね。で面白い事故だから今年5月に帰ったりね、自転車でね53歳にしてお父さんのお見舞いをなさって、それでその後自転車で北海道から船で本州まで行って、それでこういろいろな友達とか工務店さんとか訪ねたりして回ったっていう。
お父さんあんまり寂しがらないんですかね、あの、うん、だってもうねそのお母さんから連れ戻しちゃったぐらいねえ、
みのるみのるって言って
、いやでも
やっぱりね、会ってね、でやっぱりその戻ってこいって言いました
よ、ね、あそう去年あ今年、83歳
2歳
で、2歳で、
でいや僕は子供がいるしね、そんなに親父が考えてるような崇拝じゃあすぐに戻ってこいってそういう話できないですから
ほんまたポッとお風呂
そうですね、
今札幌ですか、
札幌ですね、
誰かとも結婚されてっていうことで、ね、
ないです
病院で、
そうですね、病院、まあ、アパートじゃないですけどね、やっぱりだんだんだんだんね病院のが長くなってきて、でまだ未だにまだ5回生を帰る。
かつえあそう、うん。何段ぐらいなんですか。
あのねやっぱりこのブラジルにいた頃はまあ4段ね、各段ぐらいですよね。でまあアマとしてはもう最高ですよね。
そうですか。
でね、やっぱりほらあのうちにほらおじさん網走にいますよね。
うんうんうん、
でやっぱりその方が言ってましたよね。お前の親父は、
うん、
やっぱり相当好きだったんでしょうね、
うん、
でもその姉がね、姉っていうのは母だったんですけども、
うん、
もうちょっと理解のある人だったらやっぱりお前の親父はプロになれたっていう、そういう話もちょこっと
したね、面白い人生。
ちょっと一曲言ってみますか。
一、はい、曲ではじゃあ、
ね今、
平間、
ね、さんも入っていただいて、
ね、面白い。14番ので、
お父様は自分の人生をきちんと責任を持っている方ですね。
そうかな。
そうかな。まあ自分
自身はそうだよね。
うん。まあでも子供も愛されてね、なんか本当に本になりそうなね、
話でしたね。じゃあ
ちょっと一曲、
青木かなさんのカニンで。
Thank you.
丈夫ですか、入りました、はい、よくできました、高橋君。
ジョロさんがですね、カナさんの曲はいいなと、
ねえ、
あの買ってくださいね。
これはあこの歌ね、あの実はかなちゃんの映画なんかね、朝日毎日の賞を取った人のドキュメンタリーの私の季節というね、あのの歌に使われてたんですよ。この前聞いたの。これの日本語バージョンもすごくいいの。で今私たちはポルトゲスバージョンなんですけど、日本の方でなぜか売ってるらしい、なぜかとか当然売ってるらしいんで、青木かなさん聞いてみてください。
これ Amazon で検索して、
検索してお願いいたします、はい、では、そろそろ最後に、
今日はですね、
もう感動しちゃったでしょ、桜田さん、
矢大工 の、 その、
柴田実さん、お父さんの名前は何て言うんですか。
あのね、制作あの三寸の青に作るっていう、うん、
はい、潔く作りましたね。
制作？
制作さん。
あ、うちの王子さんの名前と同じだ。吉住制作っていう。やっぱり麻雀で、あの死んだ人で、ま、あのもう棺桶にパイを入れて。
あ、そうなんです
ね。はい。村田制作さん？
そうです。
村田製作所みたいです
ね。ね、本当だよね。惜しかったね、4番。
大変なお父さん。
大変なお父さんで面白い。い
や、ね、本人としては、まあ僕も羨ましがるぐらいやっぱり。すごくいい人生だなと思います。
本当ね。
でも柴田さんもいいお父さんですよ。あのかわもうアリサちゃんは私の生徒さんなんですけども。
ちょっといい。はい、いいよ。今林清子さん
が。あ、林。
林。
いらっしゃい。遅いよ林。
いや、あれですよ、平間さんも書いてますけどね。
うん、
あの自分の楽しみを放棄するような親は最低ですよ。
うん、平間くんのお父さんどうだったんだろう。平間くんもお父さんにな
っちゃう。お父さんすごいと平間さんも絶賛してます。
面白い。
で柴田さんもやっぱり。
で今だからね、柴田さんすごいやっぱり上手なんで、うちのね、あのいろいろあの棚を作っていただいたりしていただいて。
うん、じゃあ今、おやし取り子二人。
そうですね。うん、
もうあのお子さんはじゃあ自分で炊事とかなさ
る。いや、あのあんまりやらないですね。
あ、そうです。
あの炊事とね、あの日本では小学校1年生で、日本ではほら学校でみんなやらせるんじゃないですか。
あ、
でもここはほら、そういう仕事っていうのは
インテレガーナの
仕事だと思って、女中さんの仕事だからって言ってね、もう徹底してます、ね、だから。
ほ
お父さん大変。
大変
あ、じゃあ家事なんかも。
あ、そうですね。でね、やっぱり日本だったら入ってやるんでしょうけれども、ここはノンでしょ、
うん、
何でもノンなんですよね。
ああ、とりあえずノン、
うん、そうですね。
柴田さんは日本語で話しかけるんですか、ポルトガル。
いや、僕はね、やっぱりなるべく日本語で話すようにしてますね。
あ
の、だから聞いてわかるんだけれども、
そう
で、下の子はもうわかんないですからね。
分かってるよ、聞いて。
あ、何？そう、下の子さんの先生なの？
そう。
大久保さんは。
そう。
今も？
そう。
あ、そう。
今8年生なの、有田さんは。ね。
そうです。
うん。一生懸命今、あの、明日の女王を授業を見せてます。有田ちゃん、すごいやっぱね、細かい絵とかすごい上手。さすがお父さんの娘だなと思った。あの、芸術的な美術、デザインセンスとか、だから、あっち進めたらいいと思います。
あ、そうです。
で今、まあ、柴田さんは、まあ、大工さんやってらっしゃるわけですけど、はい、家具とかそういうお仕事が多いんですか今。
まあ、本当は本職はね、やっぱり日本間、
はあ、
ベレンのラブホテルの日本間を作られた、はい、ラブホテルとは思えない豪華さ。大理石のお風呂、うん、あの、いや、あの、なんて、お昼にその経営者の人がみんなを店に連れてってくれたんですよ、記者たちを。で、私とか、あの、それこそサンパル新聞のエレーナとか、そういう偉いおじさんたちと一緒に、あの、見せてもらって、うわぁ、この家は私たち住みたいよっていうような、おじさんたち、5、6人ゾロゾロと私たちおばさんも一緒に行ってみて。
それは職人さんを使われて やるんですか、そういう場合は。
柴田さん、その日本も。
柴田さん、一人でやっちゃうんですか。
ね、ブラジルの職人さんっていうのもね、わかんないから、
あ、
やっぱりみんな、大概一人
です。あ、じゃあもう一人で、もう、ね、コツコツコツコツ。
そうですね。
直たびも日本から持ってきて、道具も全てやっぱり日本の釘とブラジルの釘違うんだって。
じゃあやっぱり柴田さん、今あの一番あのやりたいというお仕事は、そういう日本間のお仕事。
今までね、あの何件かがレストランとかね、
はい、
まあ、さっき言われたその
、はい、ベレンの、
はい、やってきたんですけどね、あの去年ね、初めて この日本馬いわゆるその自分のね、作りたいということはあの初めてはやったんですけどね、作ったんですけど、一軒っていうか、まあ、まあ一軒ですよね、
一軒裏みたいな、
あ、ご自宅の中にその日本馬を、
裏側ですよ、ね、そ, それでやっぱりその方はあのお母さんがね87歳ってもう高齢なんですけれども、まあ、元気ですけどね、やっぱりほらあのブラジルに移住してあのやっぱりさあのそういうことは言わないですけども感じるじゃないですか、やっぱりほらあのせめてお母さん畳の上で死にさせてあげたいっていう、そういう感じがねやっぱり随分あの波動っていうかね伝わってきますよね。
それであれじゃないですか、島さんがもうお金いらないですから、ね、言っちゃダメなんですね。でも分かるなそれ、うん、喜んでもらえれば、
うん、でやっぱり作ってね、あの去年完成しました。
そうですか、
ぜひその方も
いい仕事ですね、
やっぱり喜んでもらいましたね、そういう気持ちっていうのがやっぱり大切だと思います。
柴田さんだからその先ほど自転車で回ったっていうのも中村コムテンさんね、回ったの、うん、あのイビラペラ公園の日本館の屋根を吹き替え工事に向こうもボランティアで来てくれた方がいたんですね。 そこのまたボランティア募集した時にボランティアして、あのイビラペラ公園にある日本館の屋根の吹き替えやられたんですよ、柴田さんは。本当いろんなことを、
ね、これからますますそういうあの日本馬の普及、
ね、やっぱりねそういう空間をね、味わって本当に分かってもらえる方もやっぱりね一つでも一個でも多くね、
本物の職人さん、
ね、作ってその空間を味わってもらえればいいかなと思
います。そうですね、いいですね、そういうブラジルで、あのまさにそういう普及のね活動をなんかぜひしていただきたい、まあ、家事も大変だと思います
もうどうですか、ブラジルの方がいいですか、ずっとまたポッと日本お父さんに引っ張られて帰ってい
や、あのねやっぱりもう時代が違うでしょ、うん、でやっぱりねあのもうなんていうのかな、そういう時代じゃないと思いますよね、あの当時はもう船で来てもう帰れないなっていうような時代と、今はほら銃もう飛行機で乗れば
パッと行って、
うん、だからね、時代が変わるから、そうじゃなくてやっぱり自分の好きなところにやっぱり心地いいところにね、いう感じじゃないでしょうかね。
そうですね、あんまり先のことは分からず、手に職があると強いですね。
あ、本当それは一つの結論ですね、あの芸は身を助けるお父さんってまさにね本当自由ですよね。まあだからなんかそういう皆さんもですね。
本当に
皆さん。はい。
じゃあまあ今日は本当に
本当にもうお呼び立てして、
ありがとうございます。それでですね、本当今日素晴らしい、たまたまそのお父様が癌に、何癌ですか？
肝臓癌。
肝臓癌。で肝臓癌いいと思います。今日初めてですね、プレゼントがようやくまず第1号来ました。
これから
バンバン来る予定です。
ゲストの方へのまずプレゼント。
プレゼント。
はい、
姫松茸さんからのプレゼントで、あのこれですね、姫松茸
抽
出液になるんですけども、ぜひお父さんの方に 30cc 入りのこれでスポイトでこう飲んでいただくということで、それとですね、あとプロポリス石鹸もいただいておりますので、
毛がよく落ちると。
え、あのこれ私たちずっと使ってるんですけど、いいです。なかなか。これ、お持ちいただいて、であと、まあ、これ石鹸はね、アリサちゃんとあのお兄ちゃん と使ってもらってもいいし、お父様の方に送ってもらってもいいですし、ね、やっぱブラジル知ってる人はプロポリスいいと思いますんで、
あの肌荒れ拭け洗顔用プロポリス石鹸。
そう、使い始めて1日2日で効果が現れます。ぜひぜひ。じゃあこのお持ちいただくということで、でですね、あの姫松茸さんの方から聞いてる方にもプレゼント。うまいなその臭さが。上手上手。あ、ダメだよ小石くんなんかやねと。で、あの
読者視聴者プレゼント。
そう、すごいよね、このブラジル日和にそんな日がやってくるなんて。
意外と早くやってきましたね。
意外と早くやってきたね。もうありがたいね。
皆さんありがたがってください、
ね。ありがた
がって。それで、じゃあ応募要領。
応募要領を。はい、やっぱ住所わかんないと送れないんで。
メールでね。
メールで。
じゃあ、ラジオアットマーク100年ドットコムドット BR です。
そう。
あんまりこれね、あの詳しくは教えない。
そう。
ホームページ見れば、あの、 見て、ホームページの一番下のクリックって書いてあるところを押すと、E メールが出てきて。
そう、クリックリア。ハジオ、RADIO、アットマーク。
ラジオ、アットマーク、100年 .com.br。
はい。
これは何やった
ら、おぼしゃし。です、うん。それで、そこに、決めましたけど、プロポリス石鹸希望と、懸命に書かなきゃダメね。
そうそう、タイトルに、メールタイトルに、決めましたけど、
プロポリス石鹸希望。
そうね。間違い、一時間違えないように。
そうそうそうそう。
いらんって言われてるけど。それで本文に、
住所と送り先、はい、郵便番号、住所、名前、電話番号。
あ、そう、振り仮名もあった方がいいんじゃない？
そうね。
読めない場合があるから。
うん。を送ってくれた人には送ってやろうと。
大丈夫かな？ 100 人来ちゃったらどうします
か？
大丈夫。
いや、買わないよ。
何本って、じゃあ言わないで。
あ、言わないで。
じゃあ、1個ずつのセットになるかもしれないし。
いや、一応決定してるのよ、うん、それは。
決定してる？
決定してる。何もなくない？ちょっと、高橋くん頑張れ、うん。無題の方で、視聴者プレゼントはですね、はい、1キロを超えない程度で、中止液3本、石鹸2個ぐらいプレゼントしちゃおうかなと思っております。ガンの方、太っ腹。
これ、歯科どれぐらいですか？
歯科高いよ。これ日本で買ったら高いよ。もう聞いたら大
得。50万円ぐらい。
そう、でも結構いい値段なんですよ、本当に。冗談言って。
今日聞いてる人、
早
やじ、ね、
ラッキーだね。
ついてるやつなんだよ。
早やじついてるね、うん、学校の先生になっちゃって。はい、シャンプーもいいですよって、平間くんも。ああ、最近岡村さん
に、
いろいろみんな。
プレゼントあるとなると、みんな急に書き込みしてきましたね。
浦島太郎さんも頑張って書き込んで、今日初めてのゾロさん。
ゾロさん、
ゾロさんもぜひ、
欲しいって言ってますよ。
本当、あの本名で書いてください。ゾロって書いてますよ。
メールにはじゃあ、
あのメールはあのチャット名はあれですけど、はい、本名お願いいたします。では、
いや素晴らしい。
素晴らしい。より十分です。じゃあそろそろあの来てますんでレギュラー出演2回休みましたけども。
2回もね。
休んだ。
今日はでもいい話題。
今いい話題。日経社会コーナーですね。
はい、何番だ？日経社会コーナー。
じゃあ、それ音楽が来るんじゃない？
日経社会コーナー。
はい。
ということで、
はい、
あのお久しぶりでございます。
松本浩二さん。
ちょっと使い酔いと取材で2回抜けましたけど。
はい。
今回はですね、まあ時間もないんで速攻でやりますけども。
ありますよ。
ありますか。
あの果てしなく、
まあ、あの今ちょっと日経社会を、まあ、あの話題になってるですね、まあ、これちょっと日本側にもちょっといろいろニュースがいってるんですけども、まあ、あのちょっと私も直接、取材したんじゃないんですけどもね、今年は今月のですね、3日から9日までですね、日本からあの、まあ、6県から16人 の、 あの議員団がですね、はい、南米に来たんですけども、
それは
まあ、いや、これなんでしょうね、県議会議員ですね、全国 議長会2005年南米地方行政施設団という大層なグループが来たんですけども、うん、これであの、まあ、7日ですから2週間ぐらい前ですかね、うん、一応ここにあの文教という、まあ、日系社会の、まあ、一応代表団体ですね、まあ、県連とか、まあ、そういうあの日系の団体の長とのですね、意見交換会というのが行われたんですが、この席上でなんとですね、議長団がちょっとその、まあ、失礼な態度を取ったと。
足をブラブラ、
足を、いや足をブラブラさせるけど、あの靴を脱いだとかですね、うん、眠りをしたとか、うん、まあ、疲れてはったっていうのもあるんでしょうけどね、うん、
なんか大幅に遅れてきた
と。遅れてきた、実はその1時間半ぐらい遅れたということ で、ね、うん、で本来は3時間ぐらい話し合う予定だったんですが、うん、正味1時間も話してないと。
早く帰りたい。
早く帰りたいと。
いやが
で、まあ、あの、本当はその、まあ、一番の原因はですね、うん、こちらの、まあ、ある団体、まあ、某県連団体の某中澤さんという会長がですね、あの、まあ、その連絡を怠ってたと。
誰に？
実はその議員団の方からはですね、うん、遅れますという連絡が入ってたらしいんですが、
あ、
それをこっちの日系社会のみんな集まったところで、うん、あの連絡してなかったと。
あ、
それが一番の原因じゃないのかと。
じゃあ中澤さんが悪いんじゃん。
そうね、言ってみたら
某
中澤さんですから。
かわいそう。
そうですね。だからまあ議員団もね、まあ、確かにその、まあ、精神戦やった人もおるんでしょうけども、うん、ただまあその現場の雰囲気っていうのはまあ、あのまあその 取材した議員に、取材した記者によるとですね、
はいはい、
まあ、本当にその態度悪かった人もいてたと。だからまあどっちもどっちというわけじゃないんですが、うん、まあ、それは遠いところまで来て疲れてるっていうのもあるでしょうけどもね、
うん、何しに来たの大体。
まあその視察団ですから、
イグアスの滝、
イグアスの滝にですね、まあそういう観光っていうのが
夜の遊び、
夜の遊びボアッチに行ったりとかですね、まあそれがメインで来たんじゃないかと。まあそれ
何歳、男ばっか、
男ばっかりでしょうね、
おっさん、
おっさん。いやまあね、これはまあ一つにはなんていうのかな、まあ、今日本の在外選挙っていうのが、まあ、海外でも選挙できるようになったんですが、はい、これがですね、2年後の参議院選挙からひょっとしたらその今では比例代表区という政党名しか入れなかったと、うん、それがひょっとしたらその小選挙区制っていうふうになるのかどうかわからないんですが、
うん、
議員名にも直接投票できるようになったと、
うん、
まあ、そういう動きが今あるんですね、
うん、
多分それに先駆けてやっぱり政治家の大先生たちはですね、
うん、
もうこれは海外の票でもそれはまあもらったというふうにちょっとまあその少ない票でんかもわからんけど行ってみようということで
来てくださった、ま
あ、手のひらを変えたように来ると。それとまあ一つは遊びがあるんじゃないかと、
うん、
ただ今日本の地方の行政もですね、
うん、
いろいろとそのどこのまあ市町村も、まあ、もうかなり赤字経営というか、
うん、
まあ、しんどいと思うんで、
うん、
でそれであんまりその昔はもうそれこそまあ旅行がてらっていうことで来た議員さんも多くてですね、
うん、
でそれがまあ数年前からかなりそれ日本の新聞で叩かれてですね、
はいはい、
でなかなかその公には来れなくなったっていう面もあるんですよね、
うん、
でまあそういうので今回はまあ来たっていうのもあってですね、
うん、
まあ、日経社会側としてはやっぱりその議長、まあ、議長というか議員さんとつながったことによってですね、
うん、
やっぱり各県議会で日本からそのまあお金が欲しいっていうのがまあ一つありまして、
ええ、
要は補助金をこうアップしてほしいとかですね、そういうまあ露骨な、まあ、願いもあるんですけども、
うん、
でそこでそのやっぱり議員さんのその何て言うんでしょうかね、まあこうあんまり怒らせちゃいかんということで、
うん、
今回まあうちの新聞社がそのそういう態度が悪いんじゃないかと叩いたわけなんですけど、うん、
それをまた転載されたんでしょ、時事通信かなんかに、まあ、
そうそう、そこで時事通信がですね、そのうちの記事をまあ扱ったのを見てですね、日本まあブラジルでこういうことがあったというのは、日本の地方紙に秋田下げ掛け新報とかですね、まあ数社にこう配信したわけなんですよ。これでまあ議員さんも言ってもでですね、日経社会だけの新聞やったら別にどうしたことないと、
舐め
てかかる結局日本
も
そのサイトを読んでビビってしまったと。でそれについて今、まあ、まあまだちょっとそれでね、本当にそういうのが今回叩いたのが良かったのかどうかという話も、まあ、うちとしては、まあ、叩いた以上ですねまあそういうね、やっぱり議員さんに
事実は事実
で、まあ、へこへこする必要があるのかと、うん、まあ人によってはその叩いたことによって、まあその日本とブラジルの関係がですね、うん、悪くなるんじゃないかと、
うん、
そういうこともまあ懸念してる人もおるんですけども、
うん、
やっぱ悪いものは悪いと、
うん、
でやっぱりその寝取ったやつもおると、
うん、
まあ、例えばですけどね、うん、まあほんなら
日経社会で新聞の記者さんは見てるわけです、
見てるわけですね、
で認めたっていう人もいるみたいな、
そうそう、もう認めてるんですよ、
僕も態度悪かったですと日本で、
僕中澤会長もそれは眠ってた人もおったし、靴も入れた人もいてたと、うん、それも文章に出てますんでね、
靴脱いでもいいと思うんだけど、私もよく脱ぐから、う
ん、いやその話をね、
ええ、
2世にの人の何人かに聞いたんですよ、ブラジルで、
ええ、
その人前でね、靴を脱ぐっていうのはどういうことかって言ったら、アウタデルカソンですね、失礼に当たる、
失礼に当たる、そうでしょうね、
ブサ法っていう形
ですね、靴脱いだら臭いですしね、
いやブラジルは本当目丸くして驚きますよ、僕、よくね、
うん、
歩いてて靴脱いでポンポンってやったり、ああすごいみんな驚いて見るよね、
そうでした、
ね、
道歩いててですか、
はい、
もう驚くべき、だからほら部屋の中で、
うん、
ベッドに入るときに靴脱ぐわけじゃないですか、つまりベッドに入るようなことを外でやってるということですよ、パンツ脱いでるのと同じなんだよね、だから極端に言えば
じゃあうちなんかも入ってきたとき日本式で、
だからそれはある程度分かってきてるけど皆さん、ただとにかく公衆の面前でですよ、靴を脱いでなんか紐を直すとかなんとか、それは驚いてみますよ皆さん、
特にね背広を着た議員団の人、
そうや、だってそれも国連なんとか親善とか言ってるでしょ、うん、そういう靴脱いでそういうことをぶち壊しにしてそんなやつクビですよはっきり言って
、
そうですね、そうじゃないですか、
うん、まあね、議員団の人がね、そんな自費でね、まあ来てね、まあその無理やりこっち側が時間取らせたからっていうんやったらね、ある程度もあら申し訳ないなっていうのはあるでしょうけど、向こうはやっぱりね公費で来てるわけですからね、ちょっとぐらいしんどいでも我慢せえやと、
ね、これは勉強してこいって言うんですよ、靴脱いじゃ、靴脱いじゃダメよとか、ね、トイレに髪流しちゃダメよとか、勉強ぐらいしてこいって言うんですよ、
や、だから
そういう、あれもらってんだろ、
更新行事があるにもかかわらずね、やっぱそういう態度を取るっていうのはやっぱ舐められとんやと、うん、例えばですけどね、これ本日は天皇陛下の前とかでね、うん、お前靴脱ごうかと、銀さんがね、でまあそれはね、日系社会は天皇陛下ではないですけども、うん、だから初対面の人間に対して失礼じゃないのかと、うん、まず寝るなと、国会で寝るのはあんたら何やか何もでも寝てくれやと、うん、まあ議会ですね、うん、まあそれは使えてはる人もおるんでしょうけど、
うん、
ここがですね、まあやっぱり日系社会も舐められちゃいかんというのが我々の主張というところで、今日はよろしいでしょうか。
いや、今日はよろしい、
今日はお後がよろしい感じの、なんか放送って感じじゃない、大丈夫、
エンディング、
エンディングじゃ一応平間くんがなんか、冊子としての対応が気になりますが、まあ、またこの次ね、読んだってゼロさんどこで読んだんだろう、いろんな人がいろんなことを見てくれてますね。では今日も有意義なブラジル、
いやいや、何よりもね、お金持ちにだんだんこの番組もなってきて、プレゼント
はないんだよ、
いやいや、でもプレゼントとはお前と同じですよ、
いろいろ巻き込んでいって、
そうそう、でもどんどん、ぜひ日本からの請負いといろいろやりましょうね、桜井さん日本行ってからだから営業活動、
営業か。いや、僕は職人ですから。いや、でもね、僕ね、一つ一つ、いろいろね、こうやってて、キーワードがいくつか僕あると思うんですけど、
はい、
まずね、満州引き上げ、
うん。
これはキーワードだよね、一、は
い、
つ。
あ、だから今度お願いしようと思ってのは、千葉市に会ったことがないけど、その、日本間を作ったおばあちゃんっていうのが、北方領土に住んでたんだと思います
。そうですね。
カラフトね、ぜひ、お願いします。
あとね、芸は身を助ける。
はい、
やっぱり本当の意味で柴田さんのね、柴田さんもそうだけども、うん、そういう、まあ、あの技術を持っていらっしゃるってことは国際人ですよ、やっぱり
国際人だよね、
僕もなりたい、
私もなりたい、みんながなりたい、
はい、じゃあ視聴者の皆さんも国際人になれ、ブラジル来て靴脱ぐな、
そうです、靴脱ぐな、うん、どうもありがとうございました、
ありがとうございます、
é uma reserva, é recuperação, pra namorar, é o que há, é combustão, conservar, é uma reserva.